どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです、
はい、
毎週日曜放送中30代の3初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事を恋愛サブカルチャーから身近にあった友達とお気合いと話しています。しかねさやまです。
みやまです。
さやこです。
はい、あれ一人足りないな。
あれあれあれレゴ。
ですね、今日はですね、横須賀に来ているんですけれども、
はい、
なぜここに来ているかというとですね、今日はちょっとロケに、来まして、
はい、
まあ、ここに、まあ、戦艦三笠のですね、関連のものがあるということで、
はい、
ちょっとロケに来て、じゃあこれから行こうかと思ったらですね、
はい、
まあ、案の定、あの方があ
の
方
そうですね、ロケといえば遅刻でおなじみのタカさんが、
ですね、
やっぱり来ない
やっぱり来ないということで、まあ、またちょっと待つ間ですね、まあ、前回生麦をちょっと探索しましたけど、
はい、
今回ちょっと横須賀をちょっと探索してみようかなという
そうですね、想定通り
想定通りで、ここですね、ちょっと前話したのを まあ、聞いている方は覚えてるか分からないんですけれども、僕は坂本龍馬が好きで、
はい、
お龍さんっていう坂本龍馬の奥さんがいるんですけど、その人の墓前祭が行われた町なんですよ。
ああ、はい、
町っていうか寺があって、
はい、
で関連のものとかがちょっとあって町にあったりするんですよね、
はい、
でちょっとそれもなんか一緒に回りながら行ってみようかなと思ったりしながらです、
はい、そこはここから近いですか。
とりあえず一番近いのはちょっとすぐ先にあるから
5分ぐらい、
うん、そうそう、
ああなるほど、
行ってみようかな、
まあ、了解、
うん、はい。じゃあそんな感じでとりあえず横須賀散策、
はい、
行ってみよう。
おお、
はい、はい、どうも、
はいはい、
ということでですね、
あ、タコさん、
あ遅くなりました、
はい、6時まで飲んでた男、
はい、完全寝坊ね、
はい、そうですね、ロケといえばこう寝坊するというクオリティ
も定番になってます、
ね、はい、
はい、じゃあ一応合流しまして、で我々ね、さっきまでね、タカさんが来る間に横須賀をちょっと散歩してたんですよ、また、
ね、おお、そのね、空いた時間を有効活用し
ようと思って、
そうそうそうそう、
で、まあ前ね、話したか分かんないんだけど、
うん、
前にさ、お龍さんの墓前祭に来たって話をしたことあったじゃん、
江中
さん、
はいはいはい、
でそれがこの町なんですよ。
あ、横須賀なんだ。
そうそうそうそう、そう、で、お龍会館っていうところがあって、はい、さっきそこに我々3人で、
うん、
ちょっと行ってきて、
あ、じゃあお龍さん参りを、
お龍さんも
参ってないね、
参って
お龍さんの記念館みたいな感じ
ところに灰皿が置いてあったからタバコ吸い
ちゃった入り口じゃん
そうそうそうそう、まあ、で、まあ途中でね、なんかいろいろ美味しいパン屋とかなんかちょっと巡りつつ、
そうですね、うん、
散策して
散策してって感じで、
はい、で、今はその三笠公園側に歩いてきて、
うん、
米軍基地の前通って、もう間もなく入り口ですと。
そうですね、
いよいよ、
いよいよ、じゃあちょっと行ってみましょうか、
行ってみましょうかね、はい、はい、あ、人多いな、結構
すごい人いるね。
まあ、一応ゴールデンウィーク初日っちゃ初日だけど、
お、船か、
まずこれ戦艦です。
おお
おおおお、いや、これは すごいでかいよ。
すげえ、
僕はこれを見たくて、
これはすごいな。
乗ってんじゃん。
そうです、乗れるんです。一応中ね、展示室とかにもなってるんだけど入れます。500お金払ってチケット買って。
これはすごいな。これあれでしょ、その統合平和四郎の。
そうだね、
なんだっけ、加藤じゃねえ、
加藤友三郎
じゃない、じゃない、じゃない、この館長、
この館長は東郷平八郎、
ね、じゃあこれ館長
は違う、あ、館長は違う、館長は、
伊地知
なんとかです。
ダンカンがやつ、坂の上の雲、
あー、ドラマか、
ダンカンが館長
です。俺ドラマの方見てねえんだよな、あんま
銅像がある、
ね、そう、東郷平八郎は、レゴ艦隊の司令官、司令長官だったから館長じゃない。
これ、東郷平八郎のあれ、
あ、海の匂いがする、
うん、
銅像あるけど、あれ、東郷平八郎、
そうですね、
きっと
見た目が薩摩人っぽいからね。
あー、っぽい。白根沙耶です。
三山です。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ゲストレボシャー呼んでます。
はい、はい、よし、
はい、
よい
し
ょ。伊佐山がもう肺がいじんだよね。
もう寝ちゃうよね。
ちょっとこれ
疲れとか、
すいません、ワインがだいぶ回ってしまいました。
ワインを飲んだよね、今ね。
はい、はい、ということでですね、我々ですね、今日はちょっと横須賀の方に来
して、うん、で、戦艦ミカサを、はい、宮本さんの方からご紹介いただいたということで。
え、まったく、いや、やばい、ミサコさん大変ダメだな、もう使い物なのに。
ちょっと今日はすいません、ちょっと司会宮本さんにバトンタッチしていいですか。
あ、いいっすよ。
はい、
まあ、さっきで横須賀来てですね、ミカサの記念館ミカサが置いてあるミカサ公園に行って、うん、はい、まあ、他にもいろいろやったんですけど、まず今回ちょっとそのミカサの会ということでですね、うん、
はい、
今我々はそこ見学終わってちょっとレストランでですねワイン飲みながらピザ食ってるっていう、うん、そういう状態なんですけども、うん、
はい、
どうでしたミカサ。
おー、
とりあえずアウトラインだけ紹介しますと、
うん、
日露戦争で活躍したその日本の海軍のミカサという戦艦が、うん、今この横須賀の方でまあなんていうか一般公開されて博物館的なことで、
うん、
固定されてるところが入場料500円払うとなんか見れて、うん、中でいろいろうろうろ散策できたり、うん、ビデオでお勉強できたりするっていうところだったんですけど、うん、これは今回私の肝入りというかぜひ僕がやりたいっていうことでですね、
うん、
行ったんですけども、はい、僕としてはもう大満足むしろ物足りないぐらい
過去最高の宮本さんのテンションの上がり方だ、ね、
小学生のように走ってましたね、
前から来たくてしょうがなくて、で今回一応タイムスケジュール的に1時間っていう風に、まあ、我々の今日の時間切ってたんですけど、うん、もう見切れないから、
うん、
もうこの今展示してあるものを見るべきか 見ざるべきかっていうものを10秒くらいで判断して、うん、見ないとこは飛ばして次を行く、うん、で行くための移動は小走りでみたいな、
うん、小走りだったんだあれ、
うん、
行く、いい汗かいてたからね、
超汗かいた。そしたらまあ、休日ってこともあってね、うん、いろいろ他のお客さんもいたんだけど、子連れの人も結構いて、うん、そしたらその館内で走り回ってる子供を叱るお母さんとかね、うん、走らめみたいな、うん、その脇を俺がタタタタタタって
悪い音だ
よ、おっさん走る。俺はね、初めてやった、名前も知らなかった、
うん、ミカサス
ミカサ
という船の名前を、
うんうん、
まあ、一般的にはあんまりあれですけど、うん、一昨年だったっけ、2年連続で年末で、うん、NHK で坂の上の雲という
3年連続だね、
あ、3年連続か、うん、坂の上の雲というね、ドラマを年末にやっていたんですけれども、あれがちょうど日露戦争 を題材としたような、
うん、
司馬遼太郎さんの原作をドラマ化したものだったんで、うん、世の中的には若干ホットだったのかもしれない、
うん、
でも
そうなんだね、
多分それもちょっと前なんで、うん、3年前、2年ぐらい前かな、だから、
うん、
ブームは逸してる、むしろこれ、うん、去年とか一昨年やっとけよ的なやつなんです
けど、そうなんだね。
あ、
でもまあ僕なんだろう、司馬遼太郎のファンで、
うん、
で、まあ、大河ドラマも好きだから、
うん、
坂の上の雲もずっと見てたんです、
うん、
で非常に面白かった、
へー、
うん、日露戦争というか、まあ、坂の上の雲も総じてなんだけど、
うん、
そこら辺の話って全然知らないですよ、
うん、
知らないですか、質問だよね。
そうそう、
知らないです、
知らないですか。
今日な環境の中に、うん、ビデオのね、まあ、日露戦争がどんな感じの話、
うんうん、
戦争だったのかっていうのがあったけど、大体分かった、あれ
見て分かった、知らなかった、
うんうん、
もちろんその日露戦争とかそういう単語は知ってるよ、
ね、うん、
でもその裏側でこういうミカサがあって、
うん、
でどんな戦いをしてとかっていう細かい情報は全く知らなかったんで、すごい新鮮だった、うん、しかもあれは何でしょう、そのレプリカじゃない、うん、
そうですね、
本物
だった
んですね。まあ、日露戦争の概要を、まあ、すごいざっくり話すと、
うん、
まあそのまあ、結局ロシアが、まあ、日本に、まあ、日本というか、まあ、アジア圏、この大東亜共栄圏というんですか、うん、あそこら辺の各国を攻めてきて、
うん、
で最終的に日本の方に中国をね、またいで盗撮しようという時に、
うん、
まあ、日本が、まあ、対ロシアということで、
うん、
組んで、でその時の状況というのが、うん、とにかくもう明らかに絶対負けるだろうという状況だったんですよ、日本、
うん、
もうその時の日本ってまだやっと近代国家になったばかりで、
うん、
お金もないし、
うん、
軍備もないし、
うん、
国との外交の接触もそんなになんかもうなくて、もうとにかくそのもうないものだらけみたいな感じだった、
しかも戦争終わった直後なん
で、そうそう、日清戦争終わった直後だから、うん、そのまあ、さっき言ったみたいな、そのお金もないし、イギリスに、うん、高橋惟喬っていうね、当時の財務大臣みたいな男だから、うん、 でお金貸してくれってこの国に行っても断られるような始末で、もうとにかくもう何にもないような状況だったんだけど、それが勝てたっていうのがドラマなんですよ。でじゃあなんで勝てたかって言ったら、さっきのビデオでもあったんだけど、その結局陸軍の方と海軍の方がそれぞれでまあ頑張ったって言うとすごい言葉が軽いけど、そういうことなんです
。頑張った、
でどういうことかって言ったら、そのなんだろう、単純に数で勝ったんじゃなくて、頭を使って
作戦で
勝ったんだよ。あの坂の上の雲っていうのは主人公が秋山実之っていう
連合艦隊の一つが三笠で、
そうそう、三笠の艦長は伊地さんで、その連合艦隊の首脳部が三笠に乗船していて、でそこにいた首脳部、その司令部の中の長が東郷さんで、その参謀だったのが、秋山さん、で参謀長っていうのは戦争の中で途中で変わってるんだけど、基本的には秋山さんの頭脳でいろんな作戦を立てたという、
なるほど、そうそうそう、
そういう、まあ、そういうようなあの話ですね。
まあまあ、ドラマの中だと、東郷平八郎が渡哲也がやってて、で、あの三笠の艦長でこうダンカンがやってて、で、作戦参謀のその秋山再現機をモックンがやってたんでね、で、まあ、モックンが主役なんだけど、で、旅順の、港湾内に停泊してた、船とかがどんどんその日本海側に逃げてくるんですよね。でそれを日本軍が打ち破って、で、やったこれで倒したと思ったら、今度はイギリスの方からそのバルチック艦隊っていう、その当時世界最強って言われた、
あ、そのロシアってのは、日本側にも面してるし、ヨーロッパ側にも面してるんだけど、その日本側にいたその部隊、海軍を一回やっつけ、やっ戦った。その後に今度ヨーロッパ側の海軍がやってくる、でだからあのジレンマとしては、ヨーロッパ軍がやってくる前に日本海側をやっつけなきゃいけない、で向こうとしては待ってたいわけですヨーロッパ側の軍も待った上で一緒に性能に戦った方がいいじゃん、まあ、そういうジレンマとか抱えてるけど、まあうん、あ、まあそういうようなあのことだった、まあ、
でも相当大変だよね、ヨーロッパ側から来るのはね
そう、実はそっちにも結構ドラマがあるんですけども、まあそうですね、
大航海時代ってゲーム知ってる？
知らない、知ってる、知ってる。
あれね、ヨーロッパからアジアの方まで行こうとしたら相当大変な時間がかかる。
そう、相当大変。
まあ、まあそんな中 の, その連合艦隊の一つで三笠があって、三笠だけ、今その記念館というか
記念館になってるのは多分三笠だけだと思います、
唯一って言ってたもんね、そうそう、おじちゃんが、
整理すると2段階あって、日本海側の部隊と戦った航海海戦っていうのはまずありました、でやっつけた、まあ、戦った後、その後ヨーロッパからやってきたバルチック艦隊とも戦いました。だから2回あの日露戦争では大きな戦いがあったんですね、あのラジオなんであんまりズルズルと音を立てないといけない
ですね、
あって、今伊沢さんが言おうとしたのはその後半の部分、
でもさ勝ったようで来るぜっていう後半の、
そうそうそう、後半戦、
で
そこはドラマチック、
でそのバルチック艦隊はもう世界最強と言われてて、でかつ日本の船の数とも比べれば倍ぐらい違ったのかな、
倍じゃないけど結構違う、
結構かなり違ってて、もう数的にも絶対勝つの無理だろう、世界的にももうこれは絶対日本負けるなって言われてたんですよ。
日本はその時戦艦は6とかなんとかってなんかやってたよ、薄い知識だけど
そうですね、いわゆるその戦艦ぽく使ってたのを、が全部で6あったんですね、最初、っていうのは、実際にはその一等巡洋艦という戦艦より1ランク下のやつを後手後手にデコレーションして艦として扱ってたのを含めて、
なんでデコレーションしなきゃいけない、
例えば、あのなんていうんですかね、あの防御壁が弱いとか、あの大砲が小さいとか、そういったものを、あの厚い防御壁を付け加えたり、あの
改造してた、
改造してっていうのをね、
そうね、デコレーションって言われる、確かに
ピカピカしてね、ウェルカムと横須賀みたいなな
んでってなる、
だ ジムをものすごい改造してガンダムっぽくちょっと強くしたく
なる、なんでまた難しくした
なかなかないよ、例えて難しくする荒技ですよ
あれガンダムみんなレボルターと思ったけど違いましたね、
ガン ガンプラを作りたかったのね。
で、なんでその作戦で枯れたかって言ったら、まあビデオでも見たと思うんだけど、うん、その普通だったら、うん、まあ艦隊が正面から正面で戦ったら、うん、まあ正面衝突って普通だったら数が多い方が勝ちますよね、うん、だけどそれをさっきあの統合ターンって言ってさ、う
んうんうん、俺はあれに対して逆に思ったことがあるんだけど、はい、統合ターンって言うんだ。
そうそう
ターンって言うんだ。
統合ターンいい、ね、で統合ターンをすることでその正面から向かってくる敵に対して T 字型になったんですね、うん、こうでそうすると艦の訪問って横についてるじゃないですか。そうすると訪問の数が多くなるよね、その出演的にさ、うん、そ
うでも珍しいよね、あの思ったんだけどさ、ミカサに行って、うん、すぐその視聴覚室みたいなところで20分ぐらいの映像を見たんだけど、うん、あの映像がさ、うん、まずその NHK なりなんなり日本テレビでやることはないだろうなっていうぐらい、なんていうの、悪い言い方すると偏ってるというか、本当日本軍の映像って
日本軍万歳って感じ、
ね、そう
あちなみに僕その映像見てないんですよ。
あそうか、うん、っていう映像だったんで、うん、なかなか見ることがないストーリーだった、うん、いや完全に日本の味方、ね、うん、あのロ、まあ、日露だったら敵ロシア、うんうんうん、はっきり構図になって物語が進んでたんで、
確かにあんまりこう放送できなそうだね、うんうん、
ああそっか、
あれもね見てて、
そう言われると
不思議だった。
まあでも、うん、
つまりあの比較的なんていうんですか、両方立場があるよねっていうことじゃなくて、うん、はっきり日本に肩入れしてるビルだと思う。
そうそうそう、ミカサっていうのが主人公というかあって、軸にあって展開してた話だったんで、うんうん、あの映像を見てたのがすごい楽しかった、楽しかったというか勉強になった、分かった、
うん、だから今日乗って分かったと思うけどさ、かなりアナログな船じゃないですか。ね、まあ、当時の技術もそうなんだけどさ、うん、それであんな高度な作戦を立てられて やっつけたのかっていうこと自体も、まあね、来てみて改めてすごいんだなって思ったのは、うんうん、
思った。作戦は面白かった、うん、なんか学校でああいうところを教えてくれるともっと歴史に興味が持てるのかな、うん、あなるほどね、全然歴史興味ないし分かんないから、
この日露戦争に関しては陸軍の方も海軍の方も結構普通に楽しい面白い話がいろんな側面があるんで、それは確かに言う通りだと思うんですよ、うん、でちなみにあの僕技術的見地みたいなところもあって、うんうん、あのその時の日本人って、うん、要は物質的に勝てないから、うん、まあ、知恵を絞るしかない、でその上で発明をしようっていう部分でもやってたんですよね、うんうん、で戦艦ミカサに記念館に入ると最初にチケットのもぎりがあって、うんうん、学芸員みたいな人がボランティアとかいて、うんうん、すごいマニアックな人がいろいろ説明してくる中で僕そのおじさんといろいろ喋ってたのは
すごいヒートアップしてた
よね。そこで僕が喋ってた内容ってのは、うん、その時に日本軍が使っていた大砲の弾って結構技術が、うん、あの独特な発明を頑張ってしてた、うんうん、それがあの下瀬火薬っていう独特の火薬と、うん、あとは移住員その新艦という、まあ、独特 の, その爆発する仕組み、うん、っていうような、例えばこう技術革新、うん、その側面から見ても結構面白い、うん、部分もあったりするから、さっきのレゴの話じゃないけど、そういうミクロの視点だけでも、うん、結構子供が興味を持つんじゃないかなっていうのもあると思うんですね、うんうん、日露戦争っていうのは多分小学校の僕らのところで覚えると、もともと日清戦争で獲得したそのリャオトン半島をロシアとドイツが干渉してきて、三国干渉みたいなの、うん、あって返さなきゃいけないとかさ、うん、あとこっちで侍が釣りをしてて、うん、でこっちで中国人が釣りをしてて間をロシア人が狙ってるみたいな絵とかありましたよね、あ、はいはいはい、まあ、そういう背景のところはあるんだけど、うん、実は結構ミクロの視点で 見ると結構面白い、うん、あの側面があったりするんですよ、うん、さっきあの伊佐山さんが高橋惟清がヨーロッパでお金がどうこうって言ってたんですけど、うん、実はあの戦争始めるときに戦費が賄えないってことがあったんですよ、うん、戦争する金がねえと、うん、で高橋惟清さんって人が何しに行ったのっていうと、あのいわゆる戦争債、あの債券を売りに行ったの、うん、戦争債券、国債とか社債みたいな、うん、例えば要は借金ですよね、うん、日本に例えば100万円の債券を買ってください、100万円で、うん、返すときは105万円で返します、まあそういう話だよね、うん、ところが不人気で全然買わない、
それ勝てないってこと？
そう、負けるだろって思ってるわけ、日本が。負けたら500万円ゼロになっちゃうじゃん。っていうのもあって、あったんで、まず勝って、日本勝てるかもって思わせなきゃいけないとか、っていう、いろいろな要素が複合的にあったんですね。で、その他にも、実はあの日本 の, その戦争の歴史だとか、もしくは現代に至るまで、例えばスパイ活動、諜報活動ってさ、日本弱くねみたいな、そういうのあるじゃないですか。実は日露戦争までって、すごく日本のスパイ活動って、すごく優秀というか、成果を収めてたんですよ。例えばヨーロッパに行ってた明石さんっていう、あのある、まあ、大佐の、まあ、ある軍人さんいるんですけど、この人たちはロシア内、ヨーロッパ経由でロシアに入って、そのいわゆるロシアのですね、あのまあ、共産主義勢力に対して、例えばお金を渡したり、活動を助長したりして、そのロシア内部が戦争をやってる場合じゃないぞっていう風にするような活動をしてたりとか、あと相手の情報を探ったりとか、あのまあ、そういうような、ようないろんな活動をしてたんで、実は一個一個部品を見てみると、すごく、あ、なんか日本すごいみたいな、かっこいいみたいな、そういう要素結構あるんですよね。っていうのもあって結構、僕好きだけど、普通にこの子供たちとか教育の場面でやっても面白いんじゃないかなとは思う。
それってさ、きっかけって何なの？ほら、教科書はさ、やっぱりね、長い歴史勉強していくわけだから、まあそこまでミクロにはやっぱり行きづらいところはあると思う中、俺とかレゴは
全然わかんない、
それしかわからないから、それ以上に踏み込むこともないし、
そう、それも興味がないから、そうそうそう、面白いっていう知識、思いがないから、それも覚えられないよね。
それはね、僕の場合は明確で、伊佐山さんが持ってた漫画です。江川達也さんが書いてた日露戦争物語っていう漫画があって、あれを読んで、あ、面白いと思って、
まあ、あれはもうまんま本当坂の上の雲っていうその司馬遼太郎が書いた小説を漫画化しての感じなんだけど、まあ、非常によくできてる漫画なんだよね。
そうですね。で、日露戦争物語は前半と後半でちょっと雰囲気が変わってくるんだけど、特に前半は主人公であるその秋山その実行さん、あと正岡子規さんの幼年期とかをすごく描いてて、ガキ大将でいたずらばっかりしててっていうようなこととか、あと元々秋山さんちってすごく貧乏っていう設定、設定というか貧乏だったっていうのがこうあって、その貧乏暮らしの様子とかをすごく ある意味コミカルに描いてるのがあった、すごく読みやすくて、あ、面白いなって。僕はそこで秋山さんを初めて知って、秋山兄弟をね、初めて知って面白いなと思って、そしたらこれってすごく細かいことがいっぱい書いてある漫画なんだけど、その司馬遼太郎さんが書いた「坂の上の雲」のパクリじゃねえのみたいな、そういうさ、レビューもあって、あ、そういうものがあるんだと思って「坂の上の雲」を読んで、っていうところからスタートしましたね。
そもそもがあの時代になんか日本人のなんか近代日本人の精神っていうとね、ちょっとあれなんだけど、みたいなものが作られたんじゃないかみたいな話があって、っていうのはそのまあ秋山さんっていうのは軍人だったわけだよね。で、正岡子規っていうのはさ、まあ文化人だったわけだよね。で、まあその正岡子規っていうと、まあ親友に夏目漱石とか言えたりするんだけど、で、夏目漱石とかも出てくるわけ。すごいね、今ちょっと宮山さんがその
ちなみにこの今日の僕の興味のソースになったのが、今持ってきたのは坂上の雲の文庫本版です、全部で8巻あるんですけど、これはね、すごく面白いです。
8巻もあるんだ
よ。だから要はその、なんだろうな、日本人っていうのは多分こういう精神構造でこうあるべきなんじゃないかみたいなことを説いたのが夏目漱石なんだよね。でそれと同時にその秋山実行っていうのは、その日本が独立するとか、日本世界の列強に囲まれた中でどうしていくべきなのかみたいなことを、まあ、生き方で説いたみたいなところがあったりして、非常にその、まあ、我々から見て、あ、なんか日本人ってなんかいいなみたいなことを思えたりとか、そうアイデンティティを確認できるようなところがちょっとあったりするんだよね。
だから好きになったきっかけっていうのは、そういった、まあ、小説、漫画とか小説っていうのは基本ベースになって、で、ミカサがなんと、その今記念館になってて一般公開されてるってのがあったんで、僕もずっと前からこの横須賀に来たいな来たいなと思ってたんですよ。で、 あのだまた今まで来れなかったんだけど、まあ、ちょっと今回ラジオ中でなんか近くないって話があったんで、うん、ぜひ来たいと、うん、っていうことで今回やっと実現して、で僕としてはその三笠、うん、想像してたものと若干イメージ違う部分もあったりするんだけど、すごいあの面白かった、うん、例えば司馬遼太郎さんの魚の船の雲今前巻持ってきたんですけど、うん、この中でこの物語自体はいろんな場面場面があるんだけど、うん、まあ海軍の戦闘のショーとかなるとずっと海軍の話をしてたりするんですね、うんうんうんうん、で例えばロシアの海軍と戦う時に、うん2回戦ったって話をしたんですけど、1回目の今回海戦の時っていうのは、うん、奇跡の一弾って呼ばれる砲弾があるんですよ、うん、これ何かというと、うんもともと旅順っていうところに引っ込んでたロシア軍が、うんウラジオストクに帰りなさいってメールを受けて、うん、帰るっていう場面があって、うん、そこを日本が戦うっていう、うん、これが1回目の戦争だったんですけど、うん、この時に真正面から戦えば日本って負けるだろうぐらいの物量差があったんですね、うん、ところが向こうは逃げることしか考えてない、うん、からまあじゃあそこでこっちは攻めることしか考えてない、うん、ってでバンバン戦って結構微妙な五分五分みたいな場面になった時に、うん、誰が撃ったか知らないが誰かがピューって飛ばした球が戦況を変えたって瞬間があるんですよ、うん、これは奇跡の一弾って呼ばれてるんですけど、それは何かっていうとこの当時の戦艦って普通艦長とか司令官がこうやって見晴らしのいい部屋でいろんな情報をもとにあれをやりなさいこれをやりなさいってやってる、うんうん、まあ、あの環境と呼ばれる部分があるんですね、うん、宇宙戦艦ヤマというところの常にいつも映ってるところですよ、うんうん、であれは戦争が始まると脆いんですよ、見晴らしがいいから、うんうん、だから、戦闘司令室って呼ばれる、うんうん、あの分厚い壁に囲まれた小さい丸い小部屋に入るんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
今日あった、
そう
35センチ
今日あったでしょ、うん、そうで、向こうロシアの方の司令官や艦長も、うん、その戦闘司令室に入ったんですよ、うんうん、で、その奇跡の一弾は何かっていうと戦争が盛り上がってゴブゴブになってきたっていう時に誰が撃ったか知らないこの弾が敵の機関の戦闘司令室の近くで爆発したんですよ、うん、で、破片や炎が戦闘司令室の中の小窓見ました今日、うん、細い小窓の中にブワーって入ってみんなを薙ぎ倒したの、で、その後に艦長だけ艦長と総団員っていうあの、うん、この ドライバーさんが生き残ってたんだけど、うん、で、そこでいや司令長官がやられちゃったけどでも艦長と運転手がいるから、うん、なんとか立て直すぞっていう時に、うん、もう一段これはど真ん中そこで命中してみんな消し飛んじゃったの、で、その時に総団員が、うん、その火事にガクッて倒れて、うん、左に倒れた、うん、だから延々に向こうのリーダー船が左旋回運動ぐるぐるぐるぐるぐるぐるってし続けて大混乱になっちゃったっていうのが結構ドラマチックな話としてあるんですね、うんうんうん、でその戦闘シリーズってどんなもんなの、本当にその中に炎とか破片が入るのみたいな思うじゃん、うん、小説読んでみますと言った時にこの隙間に入ったんだっていうのが実感できて、うん、僕としては結構感動ポイント、うん、それがすごい体験できたので、うん、もう楽しくてしょうがなかった、今のは代表的な一例なんですけれども、もう興奮の嵐の記念館で入場料500円だったんですけど、うん、いいのって500円でいいのって、うん、
確かにね、ちょっとお得な、
すっごい、うん、すっごいもうね、見るべきところなんですよ。で、さらに言うと、部屋とか、が、そこら辺が、まあ、なんていうんですかね、資料室になってたんですけど、うん、資料室の展示してる資料も、すごく充実してたんですね。うん、2つの意味で。で、まずは、うん、いわゆる重機です。タンスとか、食器だとか、うん、テーブルだとか、うん、士官室、伊沢さんと一緒に見たんですけど、士官室の中にあるテーブルとかも、うん、本当に大正ロマンよりもう一つ前、例えば、うん、映画でいうとこのタイタニックとかって、うん、なんかすごくゴージャスなシャンデリアとかもさることながら、うん、テーブルとかああいったものがちょっとロマンチックな、あるじゃないですか、あれが原文として見れたりとか、うん、っていう側面が一つ、あとは勲章とか手紙みたいな小物とかも見れたのが、東郷さんが使ってた手帳、うん、自分で手書きで書いてあるやつが見えて、俺としてはもうこれは一つ の, その東郷さんの手帳を見るだけでも、それだけでも30分40分見れるぐらいの見応えのあるですね、資料館、
とても足りなかった。
全然今回1時間で見なきゃいけないから。
ちょっとね、足なかったよね、
うん、だったんだけど、うん、もう本当大満足、うん、
でもちょうどビデオの中で出てきてちょっと悲しく切なくなったのがさ、太平洋戦争後にさ、結局このミカサがさ、なんかいろいろ自由に使われるような感じだって、最終的にもなんかなんだっけあれ、ダンスホールみたいな、
ダンスホール、水族館、水族館ね、
水族館で上にできて、であまりにもこれがひどいから世界各国からこれはなんとかした方がいいみたいな声がかかって、でそれで今の形に保存復元されたっていうことが、だから説明員の人が言ってたけど、上の部分は大抵レプリカなんですよっていうのは、もともとそのダンスホールになってたりしてたからっていう。
しかもまあまあなんていうの、本当に船の上に水族館とダンスホール来ました
っていう、ものすげえ
適当な、あるだろう他に土地があって、
そうそう、なんでわざわざそこに作ったのっていう適当さ。別の言うとさ、さっきの日露戦争の話も思うんだけど、俺身近なところで言うとさ、さっきほら203コーチの要は旅順っていうね、その要は陸軍の方が攻めてきた方があったじゃないですか、うん、であっち側もう結構すごい戦い で、うん、でまあ、その要塞をねクリアしたんだけど、でそれの作戦っていうのがね、垂れたっていうのが乃木大将さ、
乃木マレスケっていうね、
乃木坂って今あるじゃん、乃木坂46、あそこは乃木大将が
住む家
の、ね、家が
建てたから、
乃木さんとあと児玉源太郎っていうね、その陸軍の総大将みたいな人がいたんだけど、うん、その二人で、まあ、作戦立てて、で、突破したんだけど、今俺その働いてる会社ね、うん、社長が児玉さんっていうの、うん、で聞いてみたら児玉源太郎の子孫なん
だよ。マジで。あれ上がってんの。分かんない。
分かんない。
いやすごいんだろうなってのは分かる。
うん、でいやっていうのはだから児玉源太郎っていっぱいなんか子孫がいるみたいで、まあ、そのうちの一人らしいんだけど、うん、で、このすぐ近くだけどさ、江ノ島に乃木児玉神社ってのがあるんだよ、うん、でそれ児玉源太郎祀ってるとこなんだけど、そこにこんななんかこの間、お参り行ってきたって言って、うん、あ、そうなんですかみたいなちょっとびっくりしたっていう感じだったの。
あ、それいいな。
思いのほか食いついた。
あのね、いやいや、今回はね、うん、まあ、三笠に行ったけどもそもそも別に三笠に限らず日露戦争系とか僕好きなんで、うん、陸軍の話も結構好きなんですよ、うんうん、だからああそれいいなあ、うん、まあでもちょっと拡散しちゃうから日露戦争とか全体とか陸軍の話は一回まあ置いとくとして、うん、で海軍または三笠公園の話に、うん、まあ、ちょっと注力した方がいいと思う
割とあれですよ、お腹いっぱいです
もう今
そうあのちなみに三笠は僕ら京急の横須賀中央駅っていうところから歩いて10分ぐらいで行ったんですけど、
そうだね、
途中であの米軍のね、あの海軍基地の入り口のところを通って行ったりして、うん、あれここかーっつったらなんか検問みたいなしてて、あ違うねっつって、うん、でっかい怒りが置いてあったりとかね、うん、して全体的にその海軍っていう、だから三笠が係留されるに、うん、まあなんていうんですかね、ふさわしいような感じがするんですけど、うん、でも実はですね、本当は三笠係留される場所はね、ここじゃなかったんですよ。どこだったか忘れちゃったんですけど、東京だったか、東北だったか忘れたけど、別のとこ行くようになったんだけど、うん、運んでる最中に関東大震災が起きちゃって、
あ
最中、
そう、運んでる最中に、で、たまたま関東大震災が起きた時に、横須賀だったらしいんですよ、そこで止めて、じゃあそのまま固定されたっていう、だから、最初、ああさすが海軍、横須賀、三笠と思ったんだけど、実はちょっと違う、
偶然っていう
不本意というか、偶然、当初計画とは違うところだったんで、まあ、でも、公園全体もすごく整備されてますし、うん、入場料とか売店とかも結構金額とかも良心的だったりとか、うん、する部分もあったりとか、何よりもボランティアの人の、まあ、うん、まあ、おじいちゃんなんだけど、うん、おじいちゃんたちの知識欲と知識喋りたい欲とか、
そうね、すごい、
パリセンの方々も
あって、あ、この日露戦争の行かれた方だった。
行かれじゃないけど、
いやいやいや、そのボランティアの方と宮山さんの
その
掛け合いが
違うよね、
通貨の中の感じなんかね、
そこは違います。
そうそう、負けない感じがね、楽しかった、
うん、
なっててね、そうだから、そのボランティアの人も多分ね、いろんな人が来るんだと思う、初心者の人とか、あとはある程度そのマニアとはいかないマニアの人とか来るんだと思うんだけど、ちょっとでもこっちがこういう知識レベルですよって出すと、それならこうだっていう風に返ってきて、それでも聞き応えがあるいろんな情報、 少なくとも三笠とかあの日本海海鮮だとか、あのそういうことに関してやってくるんで、おそらく子供連れでも大丈夫だし、例えば日露戦争マニアの人が行っても結構楽しめるんじゃないかなと思いますよ。
まあでもあれは三山さんがいたから結構話が盛り上がったのはね、やっぱあったなって感じ
だね。そうね、負けじといろんな知識を出してくる。
そう、我々だと多分単に聞いてるだけみたいな感じになってたと思うんだよね。
うん、そうだね。そしたらそのボランティアの方も多分そこまで出してこない
よね。そうそうそう、実はでこんなものがあるんですよみたいな、なんかおお、じゃあ俺もこんなものがあるぞみたいな。
そうですね。でもあのおじさんが言った通り、その行ったならビデオを見てから見て回った方が、うん、特に知識がない人は、まあ、俺なんかそうだったけど、ちょっと見方が変わって面白い。
だから今日僕が前半に話した話も結局そのあのこの戦艦っていうのがどういう背景で使われたのかっていうことが分かった方が多分まあね、三笠を多分見方がね、面白いと思う、ね、
なのであの、まあ、いわゆるミュージアムもの、観光ものとしてラジオジの中のカテゴリーでもし片付けるんだったら、うん、これは日本人なら一度は行くべし。
まあでもね、あのとりあえず坂の上の雲のあの大河ドラマ非常によくできてるんで、
おさよさんね、あの今回ね、うん、ずっと坂の上の雲のドラマの番宣みたいな。
いやでもこれを見てから、
まあ、告知ですか？
いや本当にね、これを見てから行ったら
DVD ボックス出る
20倍楽しめますよ。
なんか、うん、もらってます。
全然ないけど。うん、ぜひ見てないと、
まあ、はい、見てからの方は多分楽しい。
そうですね、うん、でこの後も話すんですけれども、この横須賀の三笠公園っていうのは、うん、我々この後行った猿島っていうものもすごく一緒に観光しやすいポイントなんで、うん、あのね、猿島もそれはそれで単独の魅力もあるところなんだけど、うん、あのちょうどゴールデンウィークなんで、うん、我々今日ゴールデンウィークの初日の4月29日に来てるんですけど、
はい、
これ明日配信するんで、
うんうん、
このゴールデンウィークもしご予定がなくて、うん、あのいるでカップルでもいいし、うん、高齢者でも大丈夫です。結構ねバリアフリーというか段差のところにスロープみたいなの渡してあるから大丈夫ですし、
なんか隣にさなんかイベントみたいなやつ
や
つ公園で、ね、
沖縄っぽい音楽イベントもやってたしで子連れもすごいいました。だから
なんか公園とかもね、
そうそう、うん、あったし、うん、で全然その戦艦三笠に押されて誰も寄りついてなかったけど、 SL 風の防火水槽みたいなのもあって結構楽しめるスポットなんで、もしゴールデンウィークとかでご予定なければ行ってください。
大丈夫、
ぜひお越しやす、よろしく。
あんた千葉人じゃん。
千葉も来てね。
大体もう吐き出しました。
うん、いいよ。
じゃあまあ以上ね、ゴールデンウィーク特集の、
はい、
戦艦三笠、
三笠公園、横須賀、
横須賀
万歳、
はい、
日本万歳、
はい、回でした。はい。